今日のお話、メイスン北見がお送りします。この番組は毎週和歌山県青年僧の会のご協力によって県内各寺院の僧侶の皆様にご出演いただいています。今週から4回にわたってご出演いただきますのは、高野山真言宗宝珠山妙遍寺のご住職でいらっしゃいます谷岡瑞光さんです。谷岡さん、よろしくお願いいたします。
はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。21世紀、最初のというんでしょうか、シリーズといたしまして最初のお客様ということになるわけなんですが、どのような新年をお迎えになられましたか。
なってしまいましたね、21世紀にね。私でも君寺で今勤務しておりますので、正規の変わり目というのはもう君寺の本堂の方で、ずっとお勤めの最中でございまして、
そうですか、
知らない間に21世紀になってしまっていたというのが実情なんですけども、
そうですか、
はい、
たくさんの初詣客でにぎわったようですね、君寺も。
おかげさまでね、例年通りぐらいの人数がお参りに来られておりました。
そうですか、
はい。
さて、谷岡さんは宝珠山妙遍寺のご住職と、はい、今ご紹介をしたんですが、
はい、
これはどちらにあるお寺なんですか。
湯浅の方にございまして、どうだろう、湯浅行ったことあられる方やったら、大体お分かりかと思うんですけども、国民宿舎湯浅城というのが、国道から見えるかと思うんですけども、そのお城へ行く手前の方に、ちょっと小さいお寺ですけども、ございます。
はい、
はい、
歴史もかなりあるんでしょうか。
そうでもございません。まだ私で、3代目でございまして。
はい。
まだ。
比較的新しいお寺なんですね。
そうでございますね。
高野山真言宗のお寺ということで。
そうでございます。
谷岡さん、ご住職になったということは、これは、どういう、流れでご住職になられたんですか。
うちのお寺は、建立というか、開いたのが、私のひいおばあちゃんでございまして、そっからのもうずっと流れでございますですね。
ひいおばあちゃんが、
はい、
作って、そうですか、珍しいですよね。
で、女の人が開くっていうのも珍しいんですけども、なんかこう、今このもう21世紀の時代にこんな話もおかしいんですけども、なんかこう霊感とかあるような女の人だったらしくって、それでこう信者さんがたくさん、いらっしゃいまして、それでなんかこうお寺という形になっていったらしいんですけども。
そうですか。
はい。
三代目ご住職ということですね、谷岡さんは。
あれ、恥ずかしながらね。
いやいや、私と年も一つしか違わない。言っていいですか。33歳、
まだこれからが勉強なんですけども、
ね、いやでも今日は寒いで中がハイネックのセーターで
今風に
着こなしてきていただいておりますが、さて谷岡さんには今週から4回にわたってお話を伺うんですけれど、いろいろとテーマを持ってきていただきました、初回の今日はどんなお話をしていただきましょう。
そうですね、21世紀になってにあたってですね、もう一度その人間の生活を見直していくにあたって、やっぱりその家庭の大切さというんですか、社会を構成する一番最小の単位だと思うんですけども、その家庭が乱れておるというニュース等もよくいろいろ新聞とかテレビ等で見受けられますんで、家庭が大切だよっていうのを私お話できるかどうか分かりませんけども、それをふとお正月迎えるにあたって思いましたんで、それをテーマに選ばせてもらったんですけども。
そうですか。
はい。
どういうお話になっていくのか興味があるところで、私も家庭を持って7年目に、なるんですけどね、やっぱり家庭を作っていくっていうのはね、難しいですよね。
そうでございますよね。
そんな中で一番その家庭の大切さで訴えていきたいっていうのは、谷岡さんどんなところなんでしょう。
そうですね、やっぱり帰っていって、ほっとできる場所、
まあ、やっぱり最後の拠り所っていうところで、あってほしいなと思うんですけどもね、
うん、
家庭という場所は、はい、
うん、そんな中でまあ常々ね、説教の中に織り込んでらっしゃるのかどうかちょっと私も聞いたことがないんでわからないんですが、どういうところを訴えていらっしゃるんでしょう。
そうでございますね、うん、やっぱり今なんかこうなんていうんですかね、もう食事するのもバラバラだし、
うん、
でまあ子供たちはまあそれぞれもこう自分の部屋があって、そのまあ家族が同じ場所へこう顔を合わすっていうのがまあほとんどないという
か、そうですね、少なくなってきたみたいですね、
そういうのが現状でございますよね、だからせめてまあ朝は無理でも夕飯だけでもまあみんなで揃って食べるようにするとか、休みの日はまあねみんながこう集まってね、どこか行くとか、ね、そういうところからね見直していけるんじゃないかなってね、思ってるんですけどね。
谷岡さんはあのどんなご家庭だったんですか、生まれ育ってきて。
そうですね、私ところはまあ今言ったみたいに、まあ、まあ父もまあ勤め人だったんですけども、
はい、
本当夕方仕事が終わったらもうまっすぐ家帰ってきて、だからまあお父さん帰ってくるまでまああのご飯は食べれないんですけど、
はいはい、
お父さんが帰ってきて、うん、まあもちろんおじいちゃんとかもいまして、でもいつもなんか家族揃って食事をしてるようなね、
うん
うん、そういう風な家庭だったんですけども、
は
あ
は
あ、まあ休みの日はまあまあ岩佐というところですから近くに海とかありますんで、みんなで自転車乗って、
うん、
お弁当作って、
はい、
海へ行ったりとか、
うん、
そういうね、うん、子供時代を過ごさせてもらったんですけども、
はい、まあ、最近その、個人の子ですよね、
はい、
子の時代で、好き勝手なことを命名がする、
そうですよね、
それが多くなってきている
ん
ですよね、やはりそうじゃなくてみんなで家族でなんか語らいの時が持てたらという、
そうですね、そういうのがね復活できれば、もう少しそのね、明るい時代になるんと違うんかなってね、
うん、
思うんですけども、
はい、あの最近は、何家族家庭内でのね、まあ、暴力であったり、またそれが発展して、殺人事件に、
はい、
ね、及ぶこともあったりするじゃないですか、
ね、
やっぱりそういうのを聞くと心痛みますよね。
そうですよね、なんでやろうって、やっぱりニュースとか見とって思うんですけども、
まあ、その基本となる
家
庭の部分で、いつもなんか事あるごとに顔を合わすというのが、
そうですね、
大切なんでしょうね、
だと思いますけどもね、
はい、わかりました、またこの後もですね、
はい、
およそ1ヶ月にわたってお話をいただきますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
至りませんがお願いいたします。
はい、メイスン北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北見へどうぞ。
今日は高野山真言宗宝珠山妙遍寺のご住職谷岡瑞光さんをゲストにお迎えしました。今日のお話、メイスン北見がお送りしました。ご案内は小川貴夫でした。今日のお話、メイスン北見がお送りします。この時間は毎週和歌山県青年僧の会のご協力によって県内各寺院の僧侶の皆様にご出演いただいています。今回も先週に引き続きまして、高野山真言宗宝珠山妙遍寺のご住職でいらっしゃいます谷岡瑞光さんにお越しいただきました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて谷岡さん、先週のこの時間にですね、
はい、
お話を伺いまして、まあ、あの湯浅にあります妙遍寺のご住職、
はい、
今は氷見寺にいらっしゃるというところで、
そうでございます、
まあ、あまり深くは聞かなかったんで、
はい、
どういうことなんだろうなと思われたラジオを聞きの皆さんも
多かったかと思うんですが、
そうでございますか、
はい、あの妙顕寺のご住職でありながら、
はい、
今は和歌山市の君井寺にお勤めであるというのはこれどういうことなんですか。
ちょっとお坊さん仲間のちょっと友人から、まあ、紹介がありまして、
はい、
でまあ勤めてみないかということで、
はい、
でまあ、うちのお寺も、まあ、お恥ずかしながら、うん、あまり忙しいお寺ではありませんので、でまあ、勉強も兼ねまして、うん、まあ、ああいう大きなお寺で、
はい、
お仕事させていただこうという、ご縁がありまして。
そうですか。
はい。
君井寺さんに、そのお世話になり始めてどれぐらいになるんですか。
まだね、2年しか経ってないんですけども。はい。
まあ、何年っていう、これ契約とかそういうもんでもないんでしょ。どういう形なんですか。
まあもう、
まあ、好きなだけ、
そうですね、
いいよという、
あのもう普通の会社のようにちゃんとお給料いただいて、
はい、
それでまあお仕事させてもらってるんですけど、
ちなみに、はい、あの何時から何時までとかあるんですか。
もうね、本当普通のサラリーマンの方と一緒で、まあ、ちょっと時間は早いんですけども、
はい、
朝8時から夕方5時までというふ
う
に、それできちっと時間決めて仕事させてもらってるんですけども。
じゃあ岩佐から毎日電車で通われてるわけですか。
そうでございます。
はい、電車に乗ってらっしゃる間、
はい、
谷岡さんはどうやって過ごしてらっしゃるんですか。
そうですね、もう本当普通の勤め人のように、朝刊を読みながら、
はいはい、
生きて寝るタイプとしてませんけども、
サムエなりなんかそういう、
そうですね、
の皆さんの格好をされてるわけですか。
サム服のままでちょっと電車乗るのはちょっと恥ずかしいんで
いやいや、
それでサム服の上はもうちゃんとお寺に置いたままでございまして、
はい、
それから普通にセーターとかポロシャツとかで、寒い時は上普通にジャンバーを着て、それでまあ乗ってるんですけども。
でも電車の中で谷岡さんと出会っても、住職だとは気づかない格好ですか。
もうね、普通のまあなんか、学生か浪人生ぐらいの見えないと思う、ま
あ、確かに谷岡さん33歳ということで、
はい、
まあ老けても見えるし若くも見えるし、
よく年齢不詳と言われるんですけども、
はい、そうですか、
はい、
もしこの世界ご住職になっていなかったとしたら谷岡さん何してたと思います。
そうですね、私自身でも本当お寺継ぐのが嫌でございまして、でも大学も普通の大学大阪の方へ行きまして、いざ卒業してもやっぱり和歌山に帰ってくるのが嫌で、
ね、
普通に金融機関の方へ勤務しておりましたんですけども、
はい、
まあ、結局は親の言うことを聞いて帰ってきたんですけども、はい、
そうですか、
だからお坊さんになってなかったらずっとそういうふうに金融機関勤めで、
サラリーマンで、
サラリーマンで
ねえ過ごしてらっしゃったのかもしれないですが、
はい、
でまあ親の言う通り渋々だったんでしょうが、当初は、
まあ、長男の宿命でございますね、
はい、帰ってきて今住職を務めて、
はい、
いかがですか、その心の変化っていうのは。
やっぱりまあ、よかった、結果的には良かったなと思うんですけどもね、やっぱりこう仏様にお仕えするっていうのはなんかこういつもなんかこう心の安らぎみたいなものがねあるような形で、まあ、もちろんこれからまだまだ勉強は、続けていかなあかん分野ではあると思うんですけども。
そうですか、
はい、
さて先週は家庭の大切さというところだったんですが、
はいはい、
今回はどんなお話
で、まあ先週の家庭のことからまあつながってくるんですけども、やっぱりその家庭の中でまあみんなが集う場面ってやっぱり食事の場面になってきますよね、
はい、
でその食事のことに関して、今回ちょっとお話したいと思うんですけども、まあ、今飽食の時代って言われてまして、本当も食べ物の大切さっていうのを皆さんお忘れになってしまってると思うんですけども、私のはもちろん昭和生まれですから あまり偉そうなことは言える立場じゃないんですけども、お坊さんなどにあたって高野山で半年ほど修行する機会があったんですけども、その修行する中でご飯食べる前に食事作法っていうのを長々とするわけなんですね。
食事作法、
はい、ずっとこうお経を順番に読み上げていくんですけども、本当食べる前にお腹も空いてるのに食べる前に10分も15分もそのお経を読み上げなくちゃいけないんですけども、その中に、まあ、書いてあることっていうのが、まあ、この食事に、まあ、ありつけるそのありがたさを噛みしめろとか、
はい、
それとか、まあ、いろんな仏様、あといろんな生き物に感謝しながら食べなさいとか、で自分一人で食べるんじゃなくって、まあ、いろんな生き物たちとあと神様たちと分かち合うつもりで、 食べるんだと自分にこう念じて食べなさいというのは、はい、そういうずっとこう、まあ、もちろん全部漢文で書かれてあるんですけど、読み上げていってそれでやっとこさいただきますってなるんですよ、
うんうん、
でそういうのはやっぱりこの修行中に、まあね、半年間続けまして、ああこれ食べるっていうことは本当何気なくいつもパクパクってこう口へ入れてるけども、うんうん、まあ、昔の人にとってはそれほどその時間かけて、うん、ありがたくしないといけない、大変なことだったんだなと思いまして、ですからそのこともやっぱりこの、ね、今現代人というのは忘れてしまってますんで、
はい、
そこをやっぱり見直していくことが、やっぱりまた世の中を良くしていくことにつながるんじゃないかなと、私自身思いまして、
そうですね、
はい、
あのいただきますごちそうさまというね、
はい、
この基本の、ね、礼儀っていうんでしょうかね、
はい、
ここさえもできていなくなってきつつありますもんね、
ありますですね、
なんかパーッと食べてパーッとどっか行ってしまうっていう ね、ま
あ、それだけみんな忙しくなってきてるんだと思うんですけども、ただやっぱりそのね、命を支えてもらっているこの食事ですんで、せめてね、本当にもう最低限いただきます、ありがとうございます、ごちそうさまでしたっていうのはね、
はい、
ぜひぜひやってほしいなと思うんですけどもね、
先週の話に続きまして、その家庭でみんな、ね、ことあるごとに顔を合わせて話をしたりとかね、そういうことが大切だ。で、またその中では、その食事をするときには、
はい、
最低でもみんなで、こうね、顔を合わせて、感謝しながら食事を進めるっていうのは、基本なんでしょうね。
思いますけどね。
はい。今週も、谷岡瑞子ご住職、法寿山妙遍寺の谷岡瑞子ご住職にお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また、墓地霊園の紹介から、お墓のしきたり習慣に至るまで、何なりとご相談ください。
じゃあ、お店に伺います。和歌山市六番町、名寸北見へどうぞ。
今夜のご出演は、高野山真言宗法寿山妙遍寺のご住職、谷岡瑞光さんでした。今日のお話、名寸北見がお送りしました。ご案内は小川隆夫でした。